真理教とキリスト教、話松田直樹。
この世のさざめきより離れて静かに行こう。
検証ありがとうございました。今日の修法を見てドキッとされた方も多いんじゃないかと思うんですが、非常にこう刺激的なタイトルで、私自身もすごいタイトルを選ぶなと思って感心して見てたんですけれども、今日はですね、オウム真理教とキリスト教と題して話したいと思います。それでは始める前にですね、一言お祈りさせていただきます。お祈りいたします。天の優しいお父様、美しい賛美を通してあなた様に心を向けることができたことも感謝いたします。どうかこの場を清めて、どうかあなた様の御心と、また私たちが神様の品性を知って神様に心惹かれ、またすべてを捧げてあなた様と共に生きることができますように、このひとときもお守りください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。まずはじめにですね、ご注意があります。お話の中に刺激的な画像や動画、ビデオ、その他の不快を催す内容が含まれております。小さなお子様をお持ちの方や、また体調が優れない方はですね、ご注意くださいという、まあ注意を前置きをした上で話したいと思います。インターネットでこういうものを見つけました。オウム真理教およびその後継団体、今でもありますよね、アレフとか光の輪とかに20年間こう使として属していた人の証言、こう書いてありました。その人はこう言うんです。なぜ多くの信者たちが夢を見続けていたのか、そして未だに夢から覚めない人たちがいるのか、なぜだろう。それは信者たちが愚かだからだという人も少なくはないでしょう。まあ確かにそうかもしれません。しかしそれだけではありません。オウムは教祖はデタラメでインチキだというレッテルを貼るのは簡単です。ですが、ただデタラメでインチキで偽物ならば、未だに多くの人々が夢を見続けることもないし、あの社会を揺るがすような事態を引き起こすまでに至ることもないでしょうと。続けてこうありました。誤解を恐れずに言うなら、オウムにも本物の要素があったのです。ヨガの修行を真剣に行い、多くの仏教経典を翻訳し、 実践しようとしていました。それもまた間違いなく事実です。そして教祖にも人を引き寄せる要素がありました。そこを見ないことにはなぜオウムに多くの人が集い、あれだけのことをしてしまったか、決して本当に理解することはできないでしょう。今日はオウム真理教とキリスト教というタイトルで少し話したいと思います。年配の方はオウム真理教をよくご存知だと思うんですが、子供たちあまりわからないんですね。こういう写真がありました。ちょろっと見たことありますね。真ん中にいるのが教祖、いわゆる朝原彰晃であります。本名は松本智津夫って言うんですけどね。そしてこのオウム真理教はいろんな事件を起こしました。坂本弁護士一家殺害事件、これは1989年ですね、神奈川県でした。またあの有名な松本サリン事件、これが1994年ですね。死亡者が8人出て被害がたくさん出たそうです。そして一番有名なのが地下鉄サリン事件、霞が関です。これ現の東京メトロですけども、これが1995年。オウム真理教の年表、いわゆるどういう流れだったかというと、まず1984年の2月にオウム神聖の会設立とあります。それから1987年にオウム真理教という名前に変えたんですね。それから2年後、信者の A さんを殺します。で、坂本弁護士一家で、いろんなあって、また殺害事件があり、殺人未遂事件があり、で、サリン事件があり、また殺害事件、まあ、非常にこう物騒になって、地下鉄サリン事件が起こってしまう。非常に興味深いのは、87年に、まあ、今の教団を作って、それから8年、たったの8年間でいわゆる日本国家を転覆させようっていうぐらいにパッと変わってしまったんですね。非常に、たった8年間でこんなに変わるのか。まあ、わからない方もいらっしゃると思うんで、ここで少しビデオを見てみたいと思います。ちょっと長い5分のビデオなんですけれども、
本日はですね、はい、スペシャルゲストをお迎えしております。
生放送でですね、私たちも会うの初めてでございます。
オウム真理教の
朝原彰晃さんです。どうも、
よろしくお願いします。
今日も朝原さん、綺麗な紫のお洋服で。
そうですね。
アラウスヘルスマンの天の声だ。
いや、
聞こえましたので参りましょう。はい、
そういうわけで私は会いたかったんですよ、本当は。
今日は初、
そうなんです。私テレビでよく見ましたけどね。
はい、そうですか。じゃあ夢のご対面ということで、
で今日はですね、はい、これ楽しみですね、
うん、というたけしさんからのラブコールなんですけれども、
常にこう、あの苦悩とか苦痛から自分の心が解放されるばっかしいう宗教があるけども、そうじゃなくて、わりかしもっときつい目に心を合わせてしまってもいいような気がするんだけど、
それとオウム真理教での修行っていう
の、でまさに今のあのビートたけしさんの言ってらっしゃることは、あのその真珠を言ってらっしゃるんだと思います。でもそれを
坂本弁護士のことは関係ないでしょ。ねえ、あなた方調べもしないでやってるわけでしょ。じゃあ証拠出しなさい、証拠を。
逮捕から23年、大きな節目を迎えました。地下鉄サリン事件などオウム真理教による一連の犯行を首謀したとして殺人などの罪に問われ死刑が確定した朝原彰晃こと松本智津夫死刑囚ら7人の刑が執行されました。
ちょっと外出てる、はい、外外外、危ない、ガス出てるから。
メンバーズ released sarin gas at several locations in the subway system during morning rush hour。It was the world's first indiscriminate chemical terror attack. In a country with a reputation of being a safe place to live, it left people in a state of shock and fear.
確定判決によりますと、松本死刑囚は他の教団幹部らと共謀し、1989年坂本堤さん弁護士一家殺害事件や95年の地下鉄サリン事件などを起こしたとされています。関与した事件は13件、27人が死亡し、負傷者は6000人以上に上ります。
本日7名の死刑を執行しました。一連の犯行は組織的計画的に敢行されたものであるとともに、 過去に例を見ない、そして今後二度と起きてはならない極めて凶悪重大なものであり、社会を震撼させたものでした。
死刑が執行されたのは東京拘置所にいた松本死刑囚のほか、井上義弘死刑囚、新見智光死刑囚、中川智政死刑囚、早川清秀死刑囚、土屋正美死刑囚、遠藤誠一死刑囚の合わせて7人です。1日に7人の死刑が執行されたのは1998年以降最も多いということです。
まあ、このようなものがあるわけです。まあ、非常にこうショッキングな内容だったんですけど、こういう事件があってですね、一般的に世論の中ではこういう新聞報道が出たり、そしてその新聞報道の結果ですね、宗教は怖い、宗教っていうことはこんなに恐ろしいことをするんだ、宗教ってのはもう全部やめた方がいい、潰した方がいい、そういう世論の流れになって今でもこういう感じにはなってるらしいですね。ちょっとマイク下げてもらっていいですか、すいません。けど私たちがちょっと質問したいのはこういう質問です。じゃあ聖書は何と言ってるんでしょうか。これ非常にまあポイントなんですけれども、聖書にはこう書いてあります。偽物と本物がありますよ。出エジプト記7章をちょっと見ていきたいんです。こっち非常に大切な場所なんですけれども、この場所7章っていうのはモーセとパラの対決が書かれている場所ですね。出エジプトする前に王様に出してくれ、いや出さない。まあ、ちょっとここ簡単に動画を見てみましょう。
Nor will I let Israel go. Who are you to make their lives bitter in hard bondage? Man shall be ruled by law, not by the will of other men. Who is this God that I should let your people go? Aaron, cast down my staff before Pharaoh, that he may see the power of God.In this you shall know that the Lord is God.
Mother! Mother! He turned his staff into a cobra!
Nothing of his will harm you, my son.
The power of your god is a cheap magician's trick. Janus.
Moses' serpent swallows up the others.
You gave me this staff to rule over scorpions and serpents, but God made it a rod to rule over kings. Hear his word, Ramses, and obey.
出エジプト記7章を読んでみましょう。今のシーンのとこですね。主はモーセとアロンに言われた。パロがあなた方に不思議を行って証拠を示せという時、あなたはアロンに言いなさい。あなたの杖を取ってパロの前に投げなさいと。するとそれは蛇になるであろう。それでモーセとアロンはパロのところに行き、主の命じられた通りに行った。すなわちアロンはその杖をパロとその家来たちの前に投げると、それは蛇になった。そこでパロもまた知者と魔法使いを召し寄せた。これらのエジプトの魔術師らもまたその秘術をもって同じように行った。すなわち彼らはおのおのその杖を投げたが、それらは蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み尽くした。先ほどビデオで見た通りですね。パロの前でモーセとアロンが示した奇跡は神の御手によって行われたのであって、モーセとアロンが持っていた人間的な力ではなかった。 これらの印と不思議は、私はあるという大いなる方がモーセを使わされたことと、イスラエル人を解放して彼らを生きた神に仕えさせることがパロの義務であることを悟らせるためのものでした。魔術師たちも印や不思議を行ったが、彼らは自分たちの力だけで行ったのでもなく、主の技に対抗するために彼らに助けを与えた彼らの神サタンの力によるものであった。魔術師たちは本当に彼らの杖を蛇に変えたのではなかった。大いなる欺瞞者の助けを得て、魔術を用いて蛇のように見せかけることができたのであった。杖を生きた蛇に変えることはサタンの力の及ばないことである。悪の君は堕落天使の知恵と能力をことごとく身につけているとはいえ、創造する力、すなわち命を与える力は持っていない。これは神だけの特権である。ここでもちょっとチェックポイントがあったんですけども、それはこういうことです。サタンは創造する力、すなわち命を与える力は持っていないということです。これは神様だけの特権なんですね。じゃあこのパロの前で行われた奇跡を行った時のサタンの目的は一体何だったのでしょうか。それは、まあ、修法にも書いてありますが、悪の君が魔術師を通して不思議を行ったのは、もっと深い目的があった。彼は、モーセがイスラエルの人々を奴隷の絆から解放するということは、人類を罪の支配から解放するイエス・キリストを表していることをよく分かっていた、サタンは。サタンはキリストが世に現れるとき、神から世に送られた証拠として力ある奇跡を行われるのを知っていた。サタンはキリストの力におののいたと人類の曙に書いてありました。サタンはモーセを通してなされた神の御業の偽物を作り出すことによって、イスラエルの解放を妨げるとともに、その後の時代、私たちの時代にまで影響を及ぼし、人々にキリストの奇跡を信じさせまいとした。サタンは絶えずキリストの御業の偽物を作り、自分の勢力範囲を確立しようとしている。偽物、偽物、偽物っていうのが何度も出てきました。サタンはキリストの奇跡が人間の技巧と能力の結果であるかのように見せかけて、人々にそう思わせている。サタンはこのように多くの人々の心からキリストが神の子であるという信仰を失わせ、贖いの計画を通して与えられる恵み深い憐れみの招きを人々が仕向けるように仕向ける。ここもちょっとまとめるとこういうことなのかなと思いました。偽物を通してサタンは神の憐れみの正体を拒ませ、神に対する不信に陥れる。これがやっぱり目的なんですね。ちょっと話変わりますけど、クリスチャントゥデイというニュースメディアがあります。クリスチャントゥデイというのは国内、日本国内最大手のキリスト教系のニュースメディアなんですけども、その中にですね、青木康則先生ですかね、青木先生博士がある記事を出しておられました。それはオウム真理教とキリスト教についての記事でした。こう書いてありました。そう、確かにオウム真理教の教えとキリスト教の教えは関連している部分は存在する。二つの宗教をつないだのはハルマゲドン、黙示録に書いてますね、という言葉、そして警察の事情聴取などから明らかになった終末論的思考パターンであると書いてあったんです。私もちょっと調べてみましたら、朝原昌光はヨハネの黙示録を研究していたそうですよ。私たちも研究しますね。似てるんですよ。またオウム真理教は自分たちのことを、私たちは実践する宗教だと言ってます。私たちは真理を実際に実践する宗教だ。これもキリスト教とちょっと似てるなと思いました。また調べていくと、オウム真理教には実戒があるそうです。わあ、実戒まであるんだ。キリスト教にも実戒ってありますね。ああ、似てるなと思いました。偽物の目的とするところは、実在するものを真似ることである。これジェームス・ホワイトが言ってます。 偽物というのは実際にあるものを真似ることである。まあ先ほど似てますよ言いましたけれども、ヨハネの黙示録も読んでますよ。確かに研究してるんですけど、彼はヨハネの黙示録を読んで、あ、これは自分のことだ、自分がこう鉄の杖になって世界を戦いを挑むのだ、もう全然聖書の教えとは違う解釈をしてたんですね。パッと見似てるんですけども、詳しく調べると違うことが分かりました。またオウム真理教は実践する宗教ですよ、真理を実践していますよ。これもいろいろ調べていくと、いろんな宗教の教えを自分たちで勝手に解釈して間違って捉えてそれを実践していた、これも違う。また実戒というのはありましたけども、例えば5番目の不邪淫ってありますね、みだらなことをしない。だけど教祖である麻原彰晃は愛人が30人ぐらいいたそうです。全然違うじゃないかと、やっぱり違う、キリスト教の実戒とは捉え方も違う。偽物の目的とするところは実在するものを真似ることである。オウム真理教の、まあ、当時私は20代前半か10代後半だったんですね。もちろんセブンス・デ・アドベンチストの家庭に生まれ、セブンス・デ・アドベンチストの教会に通っていました。そういう、まあ、ある種の、まあ、思春期ではないですけども、そういう青年期にですね、オウム真理教のニュースが流れてきました。こういうニュースでした。これはオウム真理教が修行をしている様子でしたね。座禅を組み念仏を唱え、ああこんなことやってるんだ。これ麻原彰晃ですかね。見てほしいんです。隣に子供がいますでしょ、見えます、白い、これ子供ですよ、座禅組んでんの、これも子供です。修行に励む子供たちって書いてますね。これも子供、小学生ですかね。で子供たちが警察に保護されていった。で母親たちが子供を返してくださいって叫んでるわけですね。まあ今音声消してますけど、異様な光景です。で宗教弾圧をやめろ、宗教弾圧をやめろ、そういうふうに言ってるんですね。ここまでです。でこういうふうに非常にこうショッキングな映像を見て私が思ったのはこういうことでした。ニュースには洗脳という言葉が何回も出てきました。もうだんだんだんだんこう違った教えを信じ込まされて、もうしまいには誰がどんなにこう説得しても、この洗脳という言葉を聞いた時に私が思ったのはこれです。自分も宗教に洗脳されているのかな。自分も生まれた時から教会に通っているから、もしかして自分もこのキリスト教の教えに洗脳されてしまってるんじゃないのかな。これすごく思ったのを今でもよく覚えてます。で最近この説教をするときにちょっと調べてみたんですね。洗脳って何か分かりますか。洗脳というのはちょっと調べてみたんですけども、洗脳とは特定の教義や特定の考え方を信じ込ませること。例えばセブンス・アドベンチストの教えとか、セブンス・アドベンチストの考え方、キリストの考え方を信じ込ませることではないそうです。全然違うそうです。洗脳というのは気づかれないうちに相手の無意識に価値観を変えるような強烈な体験的な暗示を与えたりして継続的に影響を及ぼす仕組みを組み込むことです。洗脳は物理的な暴力や精神的な圧迫によって相手の思想や主義を変えさせることである。そのための特殊な方法があるようです。まあ今ここでは出しませんけど、じゃあ神様はどういうふうにされるのか、こういう引用文がありました。神は決して絶対にあなたの意思や あなたの良心を強制しない。もう一回見ますよ。神は絶対あなたの意思や良心を強制することはない。しかしサタンは他の方法で誘惑できないものをサタン自身の自由にしようとするサタンの常套手段というのは残酷な強制である。このまさに洗脳というのは非常にもう本人の意思無視なんですよ。なぜかっていうと脳の奥の方に組み込んじゃうんですね。やり方があるんです。そういう意思はもう全く無視だけど、神様ってのはそういうことは絶対にしない。これは一言で言うと自由意志です。これすごく大事な思想なんですよ。自由意志っていうのは道徳的な自由意志と言いますけども、これ本当に大事な思想なんですね。神は強制された服従を喜ばない。神は全てのものに自由意志を与えて、彼らが自発的に神に奉仕できるようになさった。ここでも自由意志と呼ばれています。チェックポイントもサクサクいきますけれども、サタンの常套手段は残酷な強制である。神様はあなたの意思やあなたの良心を決して強制はしない。その代わり神様訴えます。迫る愛の力でもってあなたに訴えます。まあオウム真理教にちょっと戻りますけども、麻原彰晃っていうのは非常にこうやり方は、まあ洗脳もありましたけども、あと催眠術的なやり方もあったんですね。催眠術ってやったことありますかね。催眠術というのはちょっと調べてみたんです。へーと思ったんですが、意外と歴史が古いらしく、エジプトにもあったらしいです。エジプトの催眠術、ちょっと字ちっちゃいんですけども、古代エジプトでは眠りの寺院と呼ばれるヒーリングセンターがあっちこっちにあり、人々は病気や怪我をすると眠りの寺院に足を運びました。寺院では僧侶たちが唱える呪文によって眠らされ、人々は夢の中で治療や薬のお告げを受けたり、中には怪我や病気そのものが治ったりしたそうです。これスリーピングテンプルっていうんですけども、そうなんだ。催眠術の定義っていうのがあったんですね。まあいろいろ定義はあると思うんですけども、人為的に引き起こされた意識の変容状態、トランス状態です。もうドーパミンが非常に多量に出てる状態ですね。いろんな点で睡眠に類似しているが、睡眠とは違う暗示を受ける状態が非常にこう進むので、起きてる時に比べて運動や知覚、思考などの異常性が一層簡単に引き起こされるような状態を指して言う。エジプトの催眠術、催眠現象について最も古い記録はエジプトの古代の筆記媒体であるパピルスに、チッチャ・エム・アンクという呪術師が催眠のようなたくさんの現象を起こしたことが記載されている。古代エジプトでは多くの人が眠りの寺院に集まり、こう神官が唱える呪文で眠らされ、病気を治してもらっていたという。神官の言葉で催眠状態に入り、神のご加護を受けることができると古代エジプトでは信じられており、儀式と催眠は深い関係にあった。神官の言葉で催眠状態に入りっていう言葉がありますでしょ。これ今もテレビでやってますよ。ここでは出しませんけれども、心理カウンセラーと呼ばれる人たちがの中にこういう手法を使うものがあります。もう映像出しませんけれども、ああ今でもあるんだなってすごく怖いなと思いました。明石のみの言葉読んでみます。これは催眠術ってのは他人に自分を支配させることでしょ。どんな人も他の人に精神を支配させることは相手に不当な利益を得させるものと考えて、絶対にそんなことをさせてはいけない。精神療法はどんな人に対してでもなされ得る、どんな人でもかけられるってことです。この精神療法非常に危険な惑わしの一つであると。で、これ催眠療法、ちょっと名前があって忘れちゃいましたけども、受けると一時的には良くなったように感じるかもしれないが、このように支配されたものの精神は決して以前ほど強くはなく信頼できなくなる。エレン・ジー・ホワイトの言葉ですけども、神は人間をご自分と神と人間の直接的関係に置こうとお望みになっている。神が人間に接する場合、必ず人間の個人的責任の原則を認められ、個人的な信頼の念を起こさせ、 神様との個人的な指導の必要を印象づけようとなさる。また人間を神との交わりに入れようと望まれているんですが、なぜかというと理由があるんです。なぜなら人間が変えられて神と似るようになるためにこういう直接的な関係に入れようとされてるんですね。神様は、まあ、チェックポイントはこうかなと思いました。神様は人間をご自分と直接的な関係に入れたいと望んでおられる。なぜか人間が変えられて神に似るようになるために。進みますけども、慶応義塾大学のある教授の話があったんですね。柏直樹教授ですかね、慶応義塾大学文学部准教授の柏教授は、オウム真理教の世界観の骨格には精神世界の潮流の中でもとりわけ心霊主義や近代神知学の影響がまざまざと見て取れると指摘している。オウム真理教の自己救済他者救済の教義の根本には、何代も前からの前世で犯した罪が蓄積したカルマをいかに除去し解脱するかという霊魂存続を前提とした信念が重要視されていた。もうちょっと説明しませんけれども、すいません、ちょっと気持ち悪いかもしれません。まあ、見たくない方は席外してもいいと思うんですけども、心霊術って、まあ、よく触れられてますね、証しの実の中には。心霊術とは何か。エレジ・ホワイトはこういうふうに言ってます。近代心霊術は塔を叩く不思議な音から始まった。これ、何かわかります?聞いたことあります?僕、まあ、近所先生はご存知だったんですけども、これは、ニューヨークのフォックス姉妹、女の子の兄弟がいたんです。これフォックス姉妹なんですけども、可愛い女の子たちですね。これは1848年3月、アメリカ・ニューヨーク州ハイズビルにあるフォックス家で、夜中にコツコツと不気味なラップ音が鳴り響いた。ラップ音ってこういうものです。誰もいないのに。当初は音の原因が分からず、家族は数週間眠れなかった。そんな中、3月31日の夜、この家に住んでいたマーガレットとケイトの兄弟は、謎のラップ音との交信を試みた。もうちょっと気持ち悪いんでサクサク行きますけども、質問はその後も続き、音の主である霊は31歳の頃にこの家で殺され、地下室に埋められたことが分かった。死んだ人だ。チャールズ。この話は姉妹の死後、フォックス家の自宅が崩れた際に行われた調査で、確かにお家の後に人の骨とブリキの箱が発見された。だから事実だっていうふうに言われてます。まあこれいろんなインチキだっていう話もあります。言いたいことは、これは死者との交流ってことです。死んでいる者たちとコミュニケーションを取った。そしてこれが近代心霊術の始まりだと言われてます。興味深いのはこのフォックス姉妹のお家に、生まれたお家には石碑があって、これ石碑の写真なんですけども、上の方読めますかね。The birthplace of modern spiritualism. 近代心霊術の生誕地と記載しています。英語読める方、その下の方。There is no death. There are no death. これは、死はなく、死者もいないってことです。これが心霊術の一番根底にある思想なんですよ。次に行きますね。これは人類のあけぼのに書いてある心霊術の教えです。心霊術の一番根底にある教えは、聖書の最も明瞭な言葉と相反するものである。聖書にはっきり書いてます。聖書には死者は何事も知らない。彼らの思いは滅びた。彼らは火の元に怒られるどんなことにも関係がない。彼らは地上にいる愛する者たちの喜びや悲しみを知ることはないと述べられている。さらに神は死んだ霊との偽りの交通をすべてはっきりと禁じておられる。民は自分たちの神に求めるべきではないか。生きている者のために、死んだ人のために求めるのであろうかと天使は言った。生きている者が死んだ者に知識を求めるべきだろうか。死者は何事も知らない。あなた方は生ける神を求めて死者のところへ行くのだろうか。彼らは何事も知らない死者と語るために生ける神から離れ去った。心霊術の正体、ちょっと話しておきたいんですね。 もし心霊術、まあ、非常に見分けるのが難しい場合があります。それは真の性質について他の証拠がないとしても、この霊というものが義と罪とを区別せず、キリストの最も気高く純潔な人たちとサタンの最も堕落したしもべたちを区別することをしないということだけで、クリスチャンにとっては十分だろう。どんな下劣な人間でも天にいて、そこで非常に崇められているということを示して、サタンは世の人々に向かって次のように言う。あなた方はどんなに悪くても構わない。神と聖書を信じようと信じまいと問題じゃない。あなた方が好きなように生活しなさい。天国はあなた方の家なのだ。心霊術者たちはこういう言葉を言って、事実上次のように言っています。マラキ2章、すべて悪を行う者は主の目によく見え、かつ彼に喜ばれる。また裁きを行う神はどこにいるか。だけど神の御言葉にはこう書いてます。イザヤ5章には、災いなるからかな、彼らは悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暗しとしている。近代心霊術っていうのは、まあ、先ほど見ました塔を叩く不思議な音から始まったのではあるが、その音は人間のごまかしや欺きによるのではなく、悪天使たちの直接の働きだった。彼らはこのように魂を滅ぼすのに最も成功する惑わしの一手段を始めたのである。悪天使たちはこのように魂を滅ぼすのに最も成功する惑わしの一手段を始めたのである。多くの人は、ああ心霊術っていうのは単なるごまかしだよ、インチキだよ、という信念によって罠にかかる。というのは、超自然的と思わないではいられないような現象に直面した場合、彼らは欺かれ、騙され、この現象が、これは神の偉大な力として認めるように誘惑される。そうやって誘惑される人たちは、サタンとその代理者たちとによって行われる不思議なことについて、はっきり書いてある聖書の証を見落としている。パロの魔術者たちが神の御業の真似をすることができたのは、サタンの助けによってであった。パウロはキリストの再臨の前には、同じようなサタンの力の現れがあるだろうと証しています。いわゆる超自然的な、まあある人は神通力といったり、超能力といったり、もう人間の常識では説明できないようなことがパッてあるんですね。で、こういうことってのはオウム真理教にもあったそうです。ちょっとビデオ見てみましょう。
サラソンしか、まあそこの、まあ池の前にというかほとりね、出した途端に異変が起きて、何が起きたかって言ったら、まあ、今までいないと思ってた、ね、魚がものすごい数でいて、アザラソンのところにブワーってものすごい勢いで集まってきたんです。でそれがしかもすごく旗から見ての本当にね、喜んでるっていうね感じ の、 その飛び跳ねたりとか、本当にすごくそのこうなんとか喜んでるって感じのね、そういう、 こう情景がこうピタリとくるような感じ。しかもこうその時こうたくさん鳥がね飛んでたんですけどね、その鳥たちもアサラソン氏のとこにバーって集まってきて、そのほとり川っていうかな、その川じゃない池っていうか湖が、そのもう鳥で埋まったんです。で鳥と魚と私たちとその、まあ、聴衆が増えてね、アサラソン氏の、まあ、話を、まあ、聞いていたというか、だからそういうそのバイブレーションというか、そういうのは動物でもね、そのやっぱり感じるものなんですよね。
それ皆さんは実際目の前で、
というかあそこにも400人ぐらいの人がいましたから、400人の人たちはみんなまあ、そういう場面を実際経験すると。
こっそりパンかなんかなんですかね。
いや違いますね。
一番最後に出た、こっそりパンかなんか投げてたんじゃないですかって言ってたじゃないですか。あれは何が言いたいかっていうと、インチキじゃないの、なんかトリックがあるんじゃないのってことです。だけどそういう人たちは目の前で嘘ついてるように見えないじゃないですか。いかにも人が良さそうなね、若い青年ですから。でこういうビデオを見せるの本当嫌だったんです。子供たちが興味持っちゃうからね、面白そう、本当かなと思っちゃうじゃないですか。だけどそれは違う、聖書にはっきり書いてある。 続いて読んでみましょう。イエス様の再臨に先立って、あらゆる偽りの力と、印と、不思議と、またあらゆる不義の惑わしを行う、サタンの働きがある。また使徒ヨハネは、終わりの時代に現れる奇跡を行う権力を描写して、また大いなる印を行って、人々の前で火を天から地に降らせることさえした。さらに先の獣の前で行うのを許された印で、地に住む人々を惑わしたと述べています。ここに書いてあることっていうのは、この第二テサロニケ、また黙示録に書いてある聖書の予言というのは、単なる詐欺じゃない。インチキではない。これはサタンの代理者たちが人の目をごまかして行うような奇跡ではなく、実際に彼らが行う力を持っている奇跡によって人々は欺かれる。まあこっちもポイントかなと思いました。サタンが実際に行う力を持っている奇跡によって欺かれる。まあもうついでだからパラパラっといきますけども、現代にも心霊術があります。皆さんご存知か分かりませんが、私若い頃本当に好きでした。村上春樹いっぱい読みました。ちょっとさらっと読んでみましょう。日本の小説家です。1988年発表の呪いの森は、1000万部を売るベストセラーとなり、ブームが起こった。日本国外でも人気が高く、まあ、評論家、現代アメリカでも大きな影響力を持つ作家の一人と評している。フランツ・カフカ賞をアジア圏で初めて受賞し、ノーベル文学賞の最有力候補とみなされている日本の小説家なんですよ。もう第一人者ですよ。海外ではもう日本の小説家って言えばもう村上春樹です。死者との交通というテーマがもう最初から一貫してます。もう僕もたくさん読んだんであんまり言いませんけども、死んだ人と交わる、そういうシーンがいくらでも出てきます。死者との交通、こういう小説がノーベル文学賞に毎年ノミネートされるんですよ。そして、2015年のタイム誌でしたかね、世界で最も影響力のある100人に日本人から選ばれました。もうついでだからさらさらといきますけども、この人ご存知ですか？近藤麻理恵さん、通称こんまりですね。片付けコンサルと魔法の言葉で片付けが簡単にいきますよ、そういう本を出してベストセラーになった人です。可愛い人じゃないですか。この人も世界で最も影響力のある100人に選出されています。この人も本書いてるんです。この本の中には、全てのものには魂が宿るという思想があります。お片付けするときでも、あ、このタオルには魂がある、あ、このマイクにも魂がある。これは簡単な言葉で言うと精霊主義です。万物に霊が宿る、アニミズムです。もっと言えばこれ半身論です。半身論ご存知ですか？証の海読みますけども、もし人々が人間の性質や死人の状態について聖書の中に明らかに述べられている真理を喜んで受け入れてさえしたら、心霊術の主張や心霊現象の中に、たとえ力と印と偽りの不思議と思ったサタンの働きがあったとしても、あ、これはサタンの働きだなって認めるだろう。だけど多くの人はそうじゃない。肉の思いに心より自由を放棄したり、愛着している罪を捨てたりするよりは、むしろ光に目を閉じ、あんなに警告されているのに警告も顧みないで突き進んでいく。するとサタンは彼らの周りに罠を仕掛け、彼らを捕らえてしまう。ポイントは、ヨハネ第一の手紙に書いてます。愛する者たちよ、すべての霊を信じることはしないで、それらの霊が神から出たものであるかどうか試しなさい。まあ、今この話子供たちも聞いてますけど、子供たちがどう思うか私はわかりません。ただ、教会でこういう話聞いてるじゃないですか。だけど学校に行って、まあちょっとオカルト遊びみたいなのがあるんですよ。定期的にあるんですね、子供たちの学校では。まあ、産育でもありましたし。ああ、知ってる、これサタンだよね。自分は騙されない。自分は大丈夫だって。やっぱり思いがちなんです。教会で聞いてますから。自分は大丈夫だと思ってる人がいると思います。青年たちにもいるでしょう。 言いたいことがあります。教会で聞いて知ってるから大丈夫だよ。私は神様を信じてるから大丈夫だよ。自分はサタンには騙されない。大丈夫。ああ、サタンのやり方知ってる。大丈夫、大丈夫。まあ、とにかく自分は絶対大丈夫と思うかもしれません。オウム真理教の幹部の中にもう死刑にされちゃいましたけども、こういう人がいます。広瀬健一さんという人がいます。彼はちょっと自治体ですけど、小学校時代から剣道に打ち込み、明るく温厚で勉強熱心。通知表にも包容力、統率力、絶対的な信頼と書かれる優等生だった。彼は早稲田大学理工学部の応用物理学科を首席で卒業し、大学院まで行って超伝導を研究した。オウム真理教のトップの方です。もう幹部連中ですね。昔からいる人です。彼は次第に瞑想などにのめり込んだ。自身の体験談によれば、オウム真理教の本を読んでいる時に、バーンという突然ダイナマイトを仕掛けたかのような爆音が体の中をバーン走り抜けた。ここには書いてませんが、そういう状態になって、ちょっと霊的におかしくなっちゃったそうです。日常生活がもう落ち着かなくなって、変調も出始めて。で、困ったから彼はオウム真理教の方に電話して、すいません、今私はこういう状態なんですけれども、どうした方がいいですかって電話して、あ、じゃあこれこれこういう呼吸法をしてくださいって言われて、それで症状が収まったみたいです。そして彼はそれからオウム真理教のヨガ道場に通い始めて、大手の電機メーカーに、一流メーカーに決まっていたんですが、出家したと。彼はもともとエホバの証人とかの話を新興宗教を聞いてて、もう宗教はもう嫌いだと、おかしいと明らかに思ってた人ですよ、彼は。だけどそういう自分の体の中に症状が出てしまったもんだから、信じてしまったんですね。木部哲也さんという人もいます。この人は死刑にはなってない、懲役だけでしたかね。彼はもともと当時付き合っていた女性、彼女がオウム真理教のヨガサークルに入ったんです。で、怪しいから辞めさせようとしたんですよ。だけど聞かないから、じゃあ自分も道場に行ってインチキだっていうのを分からせて辞めさせようとしたんですが、一緒に通ううちに彼自身も入ってしまった。こういう人もいます。反対だったんですよ。で、もう一人います。この人もさっきビデオにも出ましたけど、死刑にされましたね。中川智正さん。車椅子のボランティアとか、非常に正義感が強くて心優しい青年だった。この人も一流ですよね。京都府立の医科大学、お医者さんですかね。エリートですね。オウムとの出会いは、医師国家、お医者さんになるための国家試験を間近に、で、冷やかし気分でオウムの道場を訪ねたとき、瞑想を勧められてやってみると、光が体を通り抜け、あたりが真っ白になるような神秘体験をした。全然入るつもりなかったんですよ。もう冷やかしてやろう。捕まっちゃったんです。こういう人たちの言葉の中にたびたび出てくるのが瞑想修行という言葉です。先ほどの広瀬健一さんの、手記にこう書いてありました。取り調べを受ける検察官がこういうふうに言ったそうです。オウム真理教の、これ検察官の言葉ですよ。オウム真理教の信徒にとってオウムの教義は現実であり、その教義に従って事件を起こした。その点でオウムの事件は普通の犯罪組織のものとは違う。また信徒にとって教義が現実となった原因は瞑想体験ではないかと。それが理解できるまで2年間近くかかった。数百時間にわたって取り調べて初めてわかった。先ほども神秘体験、瞑想をしてての神秘体験ですよ。こっちもそうです。上祐文弘さんは著作の中でこう言ってます。様々な神秘体験は基本的にヨガの行法で得られるもので、朝原の力に頼る必要はないものだった。 当時の私たちは麻原の神秘力によるものだと錯覚していた。まあ、どうしてこういう話をしてるかっつったら、瞑想の怖さとかわからないじゃないですか。セブンスデーって瞑想とかそんなしないし。だけど今、これ今は瞑想という言葉使ってますけど、今はマインドフルネスとか違う言葉で入ってきてます。例えば夜眠れなくて不眠症のお母さんがいたんです。で、お友達に瞑想を勧められて寝る前にやったらものすごい眠れるそうになったそうですよ。そういうふうにちょこちょこ入ってくるんですよ。健康にいいから、オウムの道場だってそうでしたよ。健康のために行ってた人たちがいっぱいいたんですから。瞑想するとおかしくなる病気があるそうです。禅病と言われるんですけども、主に日本の禅宗などで使われる言葉ですが、瞑想を行っているうちに陥る病気です。まあ、症状は人それぞれなのですが、例えば頭痛、胸痛、のぼせ、手足が冷える、心理的な痛みもあるそうです。絶え間なく続くひりつくような焦燥感、穴に落ちたまま上に登っていけない感覚、焦げつくような感覚、そして瞑想をやってるうちに、全部じゃないですよ、だけど発狂するケースもあるそうですよ。本当に私はそうなんだなと思ったんですけど、自殺するケースもあるそうです。怖いなと思いました。なんでってことですよ。どうしてそうなるのか、証しのみなこう書いてました。活動している手や頭脳はサタンが暗示する誘惑にいちいち心に留める暇がない。だけど何もしない手や何もしない頭脳はサタンに支配される準備ができている。瞑想って頭空っぽにしますからね。マーク先生も昔言ってました。チェックポイントがあります。何もしない手や頭脳はサタンに支配される準備ができている。聖書の中にも、まあ、ある種精神病っていうか悪霊に取り憑かれた人の話が出てきますね。いくつかあるんですが、マルコによる福音書をちょっと見てみましょう。カペナウムの狂人と言われるものです。ちょうどその時、これ聖書の言葉ですよ。汚れた霊に疲れた者が街道にいて叫んでいった。ナザレのイエスよ、あなたは私たちと何の関わりがあるんですか？私たちを滅ぼしに来られたのですか？ああ、あなたがどなたであるか私には分かっています。神の聖者です。すると、キリストはこれを叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると、汚れた霊は彼を引きつけさせ、大声を上げて、その人から出て行った。解説にこうありました。エレン・ジー・ホワイトですけども、今日、あのカペナウムの狂人と同じように、悪霊の支配下にある者がたくさんいる。自ら進んで神の律法から離れる者は皆サタンの支配下に自分を置くのである。多くの者は好きな時に自分のこの楽しんでる罪をやめることができると思ってもてあそぶが、だんだんだんだんそれに釣り込まれて、やがてついに自分よりも強い意志に支配されている自分に気づくようになる。その人はその不思議な力から脱することができない。皆さん、こういう経験したことありますか？ついに自分ではしたくないのに、悪いものを食べてしまう。お酒がやめられない。タバコがやめられない。人に暴力を振るうの本当はしたくないのにやってしまう。ついに自分よりも強い意志に支配されている自分に気づくようになる。隠れた罪や強い情欲があのカペナウムの狂人のように全く無力な虜としてその人を掴んでしまう。しかしこの状態は絶望的ではない。神は私たちが承諾しなければ私たちの精神を支配なさらない。あなたは自分を支配する力を選ぶのに自由である。こっちもポイントです。このような状態は絶望的ではない。神はあなたが承諾しなければ私たちの精神を支配することはしない。あなたは自分自身を支配する力を 選ぶことができる。これが何度も繰り返されている選択の自由です。意思の力というのは選ぶことができますよということです。神様に支配されることを望むか、神様以外のものに支配されることを望むか、選ぶことができますよというのが、いろんな教えがあるけど非常に重要な教えの一つだと思います。続けて読みます。キリストに救われることができないほど低く堕落した人はいない。私たちの目からすごくひどい人たちがいますよね。だけどキリストに救われることができないほど低く堕落した人はいないそうです。このカペナウムの狂人はお祈りをする代わりに、神様に告白する代わりに、サタンの言葉しか言うことができなかった。そうですよね。何の関係があるんですか。が、それでも彼の心の中から語られざる願いが聞かれた。困っている人から出る叫びは、たとえ言葉に出なくても聞かれるのである。神様との契約関係に入ることに同意する者は、サタンの力に任されたり、自分自身の性質の弱さのままに放っておかれることはありません。イザヤ書にはこう書いています。勇士が奪った獲物をどうして取り返すことができようか、暴君がかすめた捕虜をどうして救い出すことができようか。しかし主はこう言われる。勇士がかすめた捕虜も取り返され、暴君が奪った獲物も救い出される。私はあなたと争う者と争い、あなたの子らを救うからである。この信仰によって心の戸を救い主に開く者に起こる変化は驚くべきものである。私はあなたに敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。またキリストの弟子たちのことも書いてありました。キリストが後になってお使わしになった72人の弟子たちは、12人の弟子と同様に、その使命の印として超自然的な力を受けた。仕事が終わった時、72人は喜んでイエス様にこう報告した。主よ、あなたの名によっていたしますと、悪霊までが私たちに服従します。するとイエスはこう言った。私はサタンが電光のように天から落ちるのを見た。その時からキリストのしもべたちはサタンを征服された敵と見るべきであった。悪魔を怖がるんじゃなくて、サタンはイエス・キリストによってすでに征服された敵であると見るべきだった。私たちもそう見るべきなのです。十字架上でイエスは彼らのために勝利を得られることになっていた。主はその勝利をしもべたちがご自分のものとして受け入れるようにお望みになった。私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だからあなた方に害を及ぼすものは全くないであろうと彼は仰せになった。聖霊の全能の力は、すべての悔いた魂の防御である。私たちがもし悔い改めているのであれば、あの聖霊の全能の力が私たちを守ってくださる。キリストは悔い改めて、信仰によってキリストの保護を求める者が、サタンの支配を受けるようなことはなさらない。確かにサタンが強いものだということは事実です。しかし、天からサタンを追い下ろされたさらに強い救い主が私たちに与えられていることを感謝しよう。サタンは私たちがサタンの力を誇張するとき喜ぶのである。ポイントいきますね。サタンは人間より強い。だけど、神様はそれとは比べ物にならないほど強いということです。神様が強いんですよ。 私たちはイエスのことを語る方が良い、イエスの力とイエスの愛を賛美する方が良い、天にある御座を取り囲む約束の虹は、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとの永遠の証言である。これは神様が私たちと悪魔との戦いにおいて私たちを決して絶対に見捨てることはないと宇宙に証明しています。神様の御位が存続する限り、それは私たちに力と保護を確証するものである。最後にちょっと強い言葉を言って終わりたいと思います。まあ、証の文の言葉なんですけれども、現代の真理の敵はイエスが閉じられた聖女の門を開き、彼が1844年に開かれた死聖女の門を閉じようとしてきた。死聖女には何がありますか？そこには箱があります。そしてその中には主の指で書かれた十戒の石の板が収められている。今やサタンはこの因する働きの時にあたり、あらゆる手段を用いて神の民の心を現代の真理から引き離し、彼らを迷わせようとしている。私は神が悩みの時に神の民を守るために彼らの上にかけておられる覆いを見た。そして真理の側に立つ心の清い者は全能の神の覆いに隠されるのであった。今度はサタンの話ですね。私はサタンが手下たちを使っていろんな方法で働くのを見た。サタンは真理を拒んで欺瞞に陥り、偽りを信じて滅びに陥った。なんて書いてますか？教師たちを用いて働いた。教師たちが説教をしたり、教師たちがお祈りをしてる時に、ある人々はうつ伏せにバーンと倒れて動かなくなった。これは聖霊の力によるのではなくて、サタンの力がこれらの手先を動かし、その影響を人々に及ぼしたのである。これはどこの話を言ってるんですか？教会の中での話言ってません？続けて読みます。現代の真理を拒んだ自称再臨信徒たちは、説教や祈りやまた会話において催眠術を用いて信者を得ようとした。そして人々は、ああこれはすごい、これは聖霊だと考えたので、このような感化力を受けることを喜んだ。催眠術を用いた者の中には、悪魔の暗黒と欺瞞に深く陥ってしまって、この催眠術の力が神様からの力であると考えるものもあった。神様からの力じゃないのに、サタンの力ですよって警告されていたのに、ああこれは神様の力と考える人たちもいた。彼らは神様を全く自分たちと同じようなものとなし、神の力を何の価値もないものと考えた。ある人々は現代の真理に固く立っていないのを見た。私たちは現代の真理を信じていると自称しているのに、実際は現代の真理に固くなっていない、立っていない人がいた。彼らは真理にしっかりと立っていなかったので、彼らの膝は震え、彼らの足は滑っていた。そして彼らがこのように震えている間は、あの先ほど出た全能の神の覆いが彼らにかけられなかった。 大事なとこです。サタンは因する働きが終わり、神の民の上に覆いがかけられるまであなたをそのままの状態にしておく。罪を犯しててもいいよ、好きにやっててもいいよ、私たちは罪人だからね、私たちは救われてんだから何も変わらなくていい、そのままでいい。これがサタンの今やってることなんですよ。私たちそのままの状態でいいんですか？続きますね。最後の七つの災いが下るときに、神の燃える怒りを彼らが避けることができないようにさせようと、サタンはあらゆる策を弄していた。しかし神はこの覆いを神の民の上にかけ始められた。そしてそれはほふられる日に酒どころが与えられるすべてのものの上に間もなくかけられる。そして神は神の民のために力強く働かれる。神様が神の民のために働く、力強く働く時が近づいているってことです。しかし続きがあります。そしてサタンも働くことが許されるのである。しかしこの状態は絶望的ではない。神は私たちが承諾しなければ、あなたの精神を支配なさらない。一人一人は自分を支配する力を自由に選べる。質問してみたいんです。これは選択の自由です。これが意思の力です。選べるんですよ。そして選ばなきゃいけない。今日あなたは神様に支配されることを承諾しますか？神様の力にあなたの精神が支配されることを承諾しますか？同意しますか？また願いますか？選びますか？神様に支配されるには、ああ、ちょっとあの罪もやめなきゃいけないかな。まだもう少しちょっと罪を楽しんでおきたいかな。また自分は弱いからこう、いやーそんな、そのままの状態でもうちょっと行きますか？それとも、今日神様に支配されることを望みますか？聖書にはこう書いてあるじゃないですか。今日御声を聞いたなら、今日御声を聞いたなら、何をしなければいけないって書いてありますか？私たちには選択の自由があります。選べるんですよ。今仕組みも説明しましたね。心霊術があって、催眠術があって、そういう恐ろしい霊がある。また聖書の中にも、悪霊に支配された人が出てきました。だけど神様はあなたに選ぶ力を与えておられる。どちらを選ぶでしょうか？証の文にはこう書いてあります。自由意志を与えられるって、神様は。この自由意志、どちらを選ぶかにあたって、神様の品性を理解した上で、神様を選んでほしいって。今、サタンのやり方見たじゃないですか。もう完全に強制ですよ。意志なんかも無視ですよ。じゃあ反対に神様は？あなたを尊重しますよ。あなたを祝福しますよ。あなたをもっと神様に似たものとしたい。あなたを罪から勝利させてくださいますよ。神様のご品性を理解した上で、神様に従ってほしい。神様を選んでほしい。この意志の力、選ぶ力っていうのはキリスト教の中でも非常に尊い 教えの一つだと思います。私たちはですね、神様に支配されることを選びたい、また選びます。しかしますますこう日々神様のご品性を理解してですね、ますます私たちは神と共に歩み、神様と共に過ごす時間をますます増やして、私たちを罪から救ってくださる神様に、このままの状態ではなく、神様がもっと高く、もっと清く、もっと美しい状態にしようとしておられますから、主よどうぞそうしてくださいと願ってですね、主にまみえる日まで一歩一歩歩んでいきたいと思います。それでは賛美歌をですね、契約の虹の95番です。
Oh.
天の優しいお父様、今日聖書から学んだことを感謝いたします。非常に恐ろしい、また怖い話ではありましたが、この警告は私たちが欺かれないように、また私たちが備えをするように与えられているものであります。話の中にもありましたが、サタンの目的は時が来るまでそのままの状態にしておいて、神様の守りが得られないようにすることであると書いてありました。主よ、私たちをそのままの状態ではなく、どうか神様が私たちに成し遂げようとしておられるような状態に変えてくださいますように、私たちの思いを変え、心を変え、また考え方も変えてくださいますように、そして行動も変えてくださいますように。行動が変えられるためには、私たちの心の泉が清められなければなりません。どうか主よ、サタンの霊ではなく、神様あなた様の霊で私たちを支配してくださいますように。あなた様の霊が支配されるときに、私たちは義の実を実らせることができます。また清潔の実を実らせることができます。またお互いいがみ合っておりますが、お互い愛し合う非常に難しい身ではありますが、あなた様が支配してくださるときにそれができるのであります。どうか主よ、そのままの状態ではなく、どうか神様の御心にかなう状態に一刻でも早く変えてくださいますように。怖い話を聞きました。しかしそれと比較して、あなた様の真理の教えがどれだけ尊く、どれだけ私たちの自由意志を尊重してくださり、どれだけ私たちを愛しておられるかが、サタンの教えと比較して少し見えてきたように思います。サタンの教えと比較するまでは少し見えにくい部分もありました。しかし神様とサタンのやり方は全然違うということが少し分かってきました。幼い子供たちも怖い話を聞いて怖がっているかもしれませんが、どうか神様がサタンよりもはるかに強いものであることを、そして子供たちの上に神様の力強い守りがあることを悟らせ、ますます神様を愛する者たちへとしてくださいますように。神様感謝いたします。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@smi.org
nisty.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。